続いてはポッドキャスティングでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様はジャーナリストの青木治さんです。
はい、こんにちは、はい、青木です。
こんにちは、
よろしくお願いします、
金曜日から抜け出せないという
金曜日から抜け出せないどころか、水曜日の周辺ばかりで、先日行っていいのかな、倉田真由美さんとなぜか食事っていうか飲みましてですね、
まあ、そうですか、
はい、まあ、酔っ払いの本当にひどい、
じゃあ次水曜日の前に月曜日だ、
だから水曜日の周りをぐるぐる回ってるだけで一向に水曜日に近づけないのに、宮台さんは一気にね水曜日行かれちゃって、ね、
しかも今日は13日の金曜日ですか
最悪ですけど、
なんか役員みたいになってますけど、
いやでもまあもう本当、
今日何の話する、まあ、
室井さんと心中するつもりで、うん、はい、何の話するかと思ったら、先ほどそのスタッフの人から大竹さんが、検察は何をしてるのかと、
そう、そう、何やってんの
検察、まあ、一応日々仕事してるんじゃないですか、
何の仕事してんの、
まあ、
まあ検察もだけど、はい、官僚の人もね、俺は番組では本当に辛い立場でね、こう一生懸命忖度しながらやってんじゃないかなと思ってたんだけど、そんなに官僚の人たちもなんかこう、
そうだ、京都旅行に出かけてかき氷を送っちゃんとかやって
一生懸命やってない人もいるんだなとかってちょっと思っちゃったりしたけど ね、
まあ、あれはね、口あんしてたのは国土交通省から出身の官邸官僚と厚労省の、
あれでしょ、ジャパンライフに天下りしたやつとかいるでしょ、
そう、ただ本当はね、あの皆さんご存知の通り、検察っていうのは、まあ、基本的に行政機関なわけですよ、その司法行政立法ってあれば、その首相が最高責任者である行政府の一翼に位置しているので、まあ、検察もやっぱり政権の意向っていうのをこう顔色を見るってことは起きるんだけど、ご存知の通り検察っていうのは捜査機関だから、まあ準司法的機関なので、かなりこう独立性が強い、だからご存知の通り指揮権っていうのがあるんだけれど、法務大臣には、ただ個別の事件に関して指揮権は発動できないわけですよ、ここ別々の事件に対してね、この事件を捜査しろとか、この事件の捜査やめろとか、こういうことはしちゃいけないわけですよ、ただ、検事総長に対して一般にその指揮命令することはできるんだけれど、基本的には検察に対して政治が直接手を突くことはできないというシステムにはなっていて、でこれまで、まあ、それが十分だったかどうかは別として、この検察っていうのはこう政治の捜査っていうものも結構果敢にやってきたと、まあ、実際にね、ロッキード事件もあったし、
はい、そうですね、
だからそのリクルートだったりとかではもう政権も倒れたりとかってこともあったわけですよね、ところがここに来て全然やらないのはなぜか、
昔ってもうちょっとなんつうの、国民の声がどういうことだって高まると、もっと早く動いた気がするんだけど、
それの一番代表例だったのは、その佐川急便事件で当時の金丸信さんという自民党の幹事長だった人が、その金塊をもらってたとか で、それでもちゃんとそのほとんど税金を納めてないじゃないかとかって言って怒りが沸騰したときに、検察庁舎のところに、まあ、そのある男が勉強なにかけたと、でもうものすごい世の中の怒りがどうも検察に来ちゃいそうだっていうときに、まあ、国税庁のこう協力も得ながら検察が金丸さんを所得税法違反脱税で上げたっていうこともあったから、まさにその室井さんが言う通り、検察っていうのはかつてそういう組織だったんだけれど、やっぱりね、でも検察も一方で法務検察って言って、まあ法務省と検察っていうのはまあ人事的にほぼ一体 で、法務省っていうのはもちろんこう行政機関の一翼であって、かつ官邸の今 の、 その人事の影響をものすごく受けるので、検察にも相当その一強官邸一強政権のこうなんていうのかな、圧力が加わっていて、結果的に今検察はそれどころじゃないと、特にね今ね、僕これ専門に取材してるわけじゃないんですけれども、その取材している記者たちに聞いてみると、今検察はそれどころじゃないんですね。
どういうことですか。
要するにね、その検察の中でも、その、まあ、官邸、特に菅さんなんかのものすごく言うことを聞く人がこう出世していって、もうすぐ、まあ、検察のトップである、まあ、法務検察のトップである検事総長になれるかなれないかっていうポジションにまで来てるんですよ、で、まあ、それがなっちゃうと、そのまさに検察も完全にその官邸の軍門に下るのかどうなのかっていう状況になっちゃうんだけれど、今の検事総長っていうのがまだ任期があるんですよ、
どのくらい、
まだ、1年くらいはあるんじゃないのかな、で、その官邸のものすごくこうなんていうのかな、言うことを聞く人が、その実はね、来年の2月に定年になるんですよ、で総長になると定年が伸びるんですよ、だから2月までに総長になれないと、そこで終わっちゃうわけ、で
官邸の行く意向を聞く人が終わりになる、
終わりになっちゃう、 で検事総長さすがにいくら官邸でも、うん、まあ、やめろと、うん、まあ、検事総長ってのは歴代自分がやめるって言わないと、まあ、もちろん任期はあるんだけど、うん、やめないわけですよね、うん、でそこで今その検察内部の人事がものすごい睨み合いになってるわけですよ、うん、官邸を睨んでとね、うん、から検察内部のこう雰囲気とかを睨んだりとか、それから官邸に非常に覚えのめでたい、うん、その次期検事総長候補の人と、うん、積年のライバルっていうかね、どっちが総長になってもおかしくないし、うん、かつては両方とも順送りで総長になるんじゃないかって言われてたもう一人候補がいるわけ、うん、その人はあまり官邸の覚えがめでたくなくて、うん、今地方 の、 その高等検察庁にちょっと飛ばされてるっていうか、うん、の検事長やってるわけですよ、うん、でこの人がどっちかなってもおかしくないわけですよ、はい、こういう人事の睨み合いがあって、
地方の人がいいよ、地方のね、
まあ、地方の人に言われてでいうのがあって、今検察はその人事でものすごい緊張していて、うん、なかなかその、
でも今人事で緊張してるっていうけど、ここに来てだよ、自分たちの存在感を示さないとなくていいんじゃねってい
う、そうそう、まさにそうなんですよ。ただかつ検察側にも実はその大きく言うと、こうなんていうの、この十何年間かの非常にその問題があって、これもう古い話だけど忘れかけてる人多いと思うんですけど、大阪地検特捜部で証拠改ざん事件っていうのがありましたよね、
村木さん、
そうそう、村木さんの事件をめぐって、その主任検事がフロッピーディスクの日付をその自分たちの捜査に都合のように書き換えてたっていう事件があって、でそれまでこれマスメディアも悪いんだけれど、検察っていうのはその凶悪を摘発する正義の機関だっていうふうにみんなが持ち上げてきて、検察が多少変なことやったりとかおかしなことあっても全然批判できない状態が続いてたんだけれど、あれで検察の威信っていうのが地に落ちたわけですね。でその時に検察は困ったわけですよ。つまりこのままいくと検察批判というのは高まって、でその後実際に当時民主党政権だったので、刑事司法改革で取り調べの可視化を入れようとかね、いろいろこう検察に不利な改革がされそうになっちゃいそうになった時に、その七面六臂の活躍で、まあ、ある種検察の防波堤になったのが、今、その官邸の覚えがめでたい次総長になるかもしれない人なわけですよ。だから検察としても、その、まあ、ある種の功労者でもあり、から官邸とをつないでくれるパイプ役でもあり、だその人がダメだとかっていうわけにもいかないわけですよ、だから検察の側にもこの十何年間か自分たちのこうミスによってというか不祥事によって生じちゃったいろいろな問題をある種こうなんとかこう、ね、隠してきてもらったっていう思いもあるし、からその政権の側もその検察をうまくコントロールしたいっていうところもあるし、かつこの間だからもう本当だったら検察がやってもおかしくないような事件でやらなかった事件というのはいくつもあったわけですよ、代表的なのは、僕なんであの人が税調、与党税調のその調査会であんなに偉そうな顔をして会見とかしてるのか意味が分かんないんだけど、甘利さんの事件も、あれだってあれ第一人室であれですよ、そのお金の受け渡しがあったんじゃないかって言われてるんですよ、こんなのかつての検察だったら絶対やってますよね、あるいは直近だと森友学園の公文書改ざん、あれだって検察は本当にその起死回生の、まあ、だからある種国民に喝采を受けるための、あの捜査をやったってよかったんですよ、でもあれもやらなかったっていうことで、そのトータルで言うとやっぱり検察も他の省庁と同じように飼いならされてしまった。
国会の答弁で佐川さんが、これは今なんとかって案件になってるからお交代を控えさせていただきますって、ずっと
刑事訴追の恐れがあるので、そのお答えすることは控えさせてくださいっていう、まあ、お得意のフレーズですよね。
フレーズをね。
そうそうそう。
逆に利用してるみたいな感じだよね。
そうですね。だからまあそれで言うと本当にその一強政権の下で、そのまあ各役所がね、どんどんどんどんこう忖度ばっかりする。だからその典型が財務省だったわけじゃないですか。で、その典型が財務省だったわけですよね。だから政権が、あるいは首相がこう言っちゃったから、それに合わせる形で公文書まで改ざんしちゃった。で、一方、文部科学省なんかは、まあそれをいいか悪いか別として、前川喜平氏なんかが、あるいはその文科省の現役官僚が、おかしいと思ったら文章を流出させたりとか、あるいは前川喜平さんがそのないものをある、あるものをないとは言えないって言って実名告発に踏み切って、ところがこの文科省もその後凄まじい勢いで粛清が進んで、今文科省の次官になっている人とか幹部になっている人はもうほとんどその官邸の、まあ、ある種チルドレンですよ、
けど天罰は下るよ。今前川さんね、ホクホクしてると思うよ、自分いじめた人はあんなに文書に書かれ われて両方。
あ、あれはそういうことか。
そうだよ。
あの泉補佐官っていうのは、うん、あの名前言っちゃったけど、うん、あの文春に書かれた、うん、不倫旅行をしてたとされている、うんうん、あのまあ、官邸官僚の泉さんっていうのは、うんうん、その彼がその要するにこう前川さんに、うん、その圧力をかけてきたって言われている人でもあるわけですよね。
うんうん、あ、そうなんですか。そうそうそう、
だからまあ、そういう形で各役所がどんどんどんどんこう官邸の御用化していく中で検察も決してその例外ではないと。
それさ、ちょっと考え直した方がいい。それメディアもそうだけど、新聞社とかもさ、そんな風にやってるとだよ、優秀な人材入ってこないよね。だってこれがかっこいいからこうなりたいとかって思ってさ、一生懸命勉強して入ってくる人がいなくなるじゃん。
その前にも民主主義なんだって話だよね。だってその前に三権分立はどうだって話だよね。だって
三権分立もそうだし、うん、それからまあ先ほど申し上げたように検察っていうのは実は行政機関の一翼にはあるんですけれども、うんうん、しかしその権力っていうのが一つに集中しないで、うん、いろんなそのところに分立してて、うん、相互に牽制し合うことが、はい、その健全なその民主主義の土台なんですよね。だからそういう意味で言うと、うん、例えば僕ちょっと先日韓国行ってきたんですけどね、はい、取材 で、うん、で韓国ではこれはまあ、うん、まあ、ある種過剰なくらいに
ものすごいよね、向こうは
検察が捜査に動いてるわけですよ。だって大統領が法務大臣に任命した人を直接検察が捜査しに行くなんていうのは非常にその、まあ、ある種検察のチェック力っていうのが効いてるっていうことだし、
うん、まあ、かえって向こうはだから独立性が強すぎる、うん、まあ、いいんだ、強くていいんだけど、うん、まあ、向こうは大統領は終わった人なんかはもう、うん、すぐなんかこう取り調べが入っていってってことになってるけど、まあ韓国はそのバランスが強すね、検察のバランスが強すぎるとは思うけど、でもね、まあ、法務大臣になった人がもう1ヶ月もしないうちに辞めるというぐらいの力を発揮するわけだよね。
韓国でね、それいろんなメディアの人とか、まあ、政府関係者の人と僕会って話してきたんですけれど、はい、まあ、皮肉をいろいろ、皮肉っていうかね、うん、まあ、半ば冗談だけれども言われたのが、うん、いや安倍さんは本当にね、うん、日本の総理大臣だからよかったと、うん、韓国の大統領だったらあっという間に今頃豚箱ですよと言ってたし、ある人に言われてね、これあの学者さんなんですけど、うん、日本のメディアを研究している学者さんがいてね、うん、その人がの話がすごく面白くて、面白いっていうか、うん、皮肉だなと思ったんだけれど、うん、その人は今日本のメディアのことをずっと研究されてるんですね、はい、でこの間、うん、例えば日本のメディア、特にまあ僕らも出てるワイドショーなんかで、うん、はい、そのまあ、法務大臣の韓国の法務大臣の話をまあ面白おかしくやったじゃないですか、はい、でね、時間を計算したらしいんですよ、うん、ワイドショーとか報道番組の日本のテレビのね、うん、そしたら9月から10月にかけて、うんうん、その例のチョ・グクさんという法務大臣の問題がすごく問題になって最終的に辞任に追い込まれたでしょ、うん、はい、うん、ちょうど同じ時期日本でも法務大臣が、うん、あの金銭スキャンダルでクビになったでしょ、はい、で、うん、それを比べたら9月から12月に、あ、10月にかけて の、 そのテレビ報道の量を調べたら、うん、そのチョ・グクさんのことを扱った時間は、うんうん、河合法務大臣、前の法務大臣のことを扱った時間の4倍なんですって。
この国のニュースより。
で挙句の果てにだから、うん、そのメディア関係、あの学者さんが言ってても面白いなとか、その皮肉だなと思ったけど、うん、多分日本の国民とか市民で、うん、韓国の法務大臣候補っていうか法務大臣と日本の法務大臣の名前を聞いたら、多分みんな韓国の法務大臣は答えられるけど、うん、日本の法務大臣は答えられないんじゃないかとか、
うん、今誰がやってんだと。
そうそうそうそう。でその研究者の人の、まあ、ある発表だったんだけどね、うん、その発表の結論が、うん、もし日本のメディアが、うん、この韓国の法務大臣 の、 その報道に費やしたエネルギーを国内向けに費やしてたら、うん、安倍さんはもしかしたら持たなかったんじゃないかっていうふうに言われて、うん、そういう意味で言うと、うん、だからあの大竹さんがおっしゃってたね、うん、それ民主主義っていうのはこう政権があったりとか、それに対する健全なチェック機能があって、その健全化が図られるんだけど、そういう意味で言うと検察は何してんだもそうなんだけれど、やっぱりメディアが何してんのかっていうあたりはそれは問われざるを得ない。だから僕はもう韓国の人たちと話してて、大竹さんおっしゃるように韓国ってのはある種過剰なところもあるんだけれど、でもやっぱりね、こう佇まいを学ぶべきところはたくさんあるなっていう気はしましたよ ね、
でも最近ちょっとほんのちょっとだけかもしれないけど変わってきた気もするのよ、うん、あの菅官房長官の会見あんじゃん、うんうん、あれで記者の人がおもねらないでいろいろ聞くように突っ込んで、うんうん、 なってきたなって思ったりしてんだけど、
まあ、いくらなんでもあれだけ明々白々たる嘘とかね、うん、細かく言われて、うん、はいそうですかとは言ってられないでしょ。だってさすがにテレビなんかを見ていても、ね、これまで政権の応援団だった人の中にも、この桜を見る会に関してはね、いくらなんでもだってその文書を破棄したもね、復元不可能だもね、社会的反社会的勢力は定まってないもんね、いくらなんでもこれは付き合いきれないでしょうって思うっていうのが一つあるんだと思うし、もう一つはひょっとするとやっぱりこう長期政権になってきて、そろそろ次っていうようなことを見定めつつ、なんかこう泥船から逃げ出そうとしてるのかもしれないんだけれど、
メディアはさ、でもあんまりはっきりさ勝負しようとしないよね。オリンピックとか来るときにさ、やっぱり自分とこだけ、それはお金の匂いはプンプンするわけじゃない、報道とかさ、そういうところとしてはだよ、したら自分とこだけ外れるのは嫌だと思うだろうなっていうのは、ちょっとそれは納得するかしないかじゃないよって思うんだけど、検察っていうのはどうやったら動くってくれるの、いやいやだから
検察がどうやったら動くか、うん、難しいけど、
やっぱりメディアでギャンギャン騒いて声を高めるしかない、
やっぱり検察もその所詮といったらあれだけども官僚組織なので、やっぱりその批判の矛先がこれ自分たちに向いてくるなと思ったら、まあ、先ほどの金丸信さんの時なんかが典型的ですけど、やっぱりこう批判の矛先が自分たちに向いてくるなと思ったら、やっぱり動かざるを得ないっていうところはありますよね。だからあの典型的だったのは、まあ、国策捜査なんて言葉もありましたけれど、例えば鈴木宗男さんとかがこう捕まったじゃないですか、あれなんかはやっぱりこう、まあ、ある種メディアが異常なくらいに、その鈴木宗男は一体何なんだと、その抵抗勢力なんだと、ああいうその時のこう政権の、まあ、ある種のこう宣伝もあったんだけれど、それに乗っかって鈴木宗男批判っていうのは高まると、でこれはやらざるを得ないだろうっていうところに追い込まれたっていうかね、持ってかれたっていう面はもちろんそれだけじゃないんですけれどね、
メディアはね、私このところも見てるけどね、意外とその桜のことって全部安倍政権のいかがわしさって詰まってんじゃん、でもグダグダじゃん、菅さんの説明からさ、安倍さんの話してることとかさ、なのに意外とね、テレ朝とあと TBS、テレビは、あとはほとんどやってないね。
どういう意味？
ほとんどその新しいその反社会的勢力の定義が分かんない、閣議決定でさ、その定義ちゃんと定まってないとかって、
どうしてそうやってなんか話をさ、なんかこうどんどんどんどんこうね、なんか自分たちに不利な方に不利な方にしていくのかと、その話をもうちょっと話すと、この日本の今のメディア状況がどういう力学になってるかって話になって、ますます僕とかあれだよ、室井さんが出られるテレビ番組とかが減ってくよ
私もう、そういうふうに思ってないの。もう母親も亡くなったし、息子も大きくなったし、そんな自分があと生き残ろうと思ってやってないよ。
終わっちゃったね話。ただその今検察の中で勢力が拮抗してるっていう事態があって、
勢力が拮抗してるっていうか、正確に言うとその人事をめぐっていろいろちょっと緊張状態にあると。
緊張状態にあると。でも、まあそれはさっき村木さんのこと言ってじゃん、あれは大阪じゃん、東京と違うんじゃないの、あれは。
ところがあの後ね、これこの番組で僕申し上げたかもしれないんですけれど、あれは本当にその検察、法務検察ってやっぱり官僚組織としてすごいなっていうことなんですけれど、そのあれによってその検察は一体何してるんだって、特にあの時期ね、こうその検察、まあ警察、検察、捜査機関絡みで、そのいろんなそのこう冤罪事件、特に足利事件であったりとか、それから深川事件であったりとか、あるいは東電の女性社員の殺害事件であるとかっていうのの冤罪事件が次々明らかになって、でこれ共通点があって、みんな自白してるんですよ。その足利事件の菅谷さんも、深川事件の被告になった人も、それからそのゴビンダさんっていう東電女性社員の事件もみんな自白してるわけで、放送関係者というか刑事司法の関係者の中で、前から言われてたんだけれど、なんでやってもいないことを、場合によっては死刑になるかもしれないのに自白するのかということが問題になって、
取り調べの時にカメラ
つけて、それで取り調べの可視化をもっとやるべきだとか、一部の弁護士なんかが最近言ってるのは、弁護士さんを取り調べに立ち会わせるべきだと、
まあ アメリカなんかは
アメリカなんか全部そうです。
そうなってるよね。
ヨーロッパなんかも全部そうです。いわゆる先進民主国って、うん、韓国もそうです、うん、いわゆる先進民主国で取り調べに弁護士さんが立ち会えないなんて国はないんですよ、うん、これ村木さんがうまいこと言っていて、うんうん、その取り調べにその弁護士が立ち会えないのは、うんうんうん、プロ の, そ の, なんていうのボクシングの試合にいきなりそのレスあのリングに上げられてプロのボクサーと戦うのと一緒だと、しかもその審判がいない状態だと、だこんなのは 勝てるわけがないと、だからみんな自白に追い込まれちゃう、だから弁護士さんを立ち合わせるべきだっていう話までいろいろあるくらい出たわけですよね。で今出てるんだけれどっていう風なその風潮がものすごい高まって、で民主党政権下だったので、うん、その検察の在り方検討会議、検察の在り方、はい、捜査の在り方っていうのをもっと見直しましょうよっていう議論が起きたわけですよ、うんうん、
はい、
で取り調べの可視化であるとかいろいろこう、うん、あのその話が進んだんだけれど、うん、残念ながらって言ったらちょっと語弊があるんですけれど、うん、311が起きてしまって、うん、はい、そういうその話し合うムードってものが急速にこう注目が少なくなっちゃった、うん、かつ、はい、その後法制審、法制審議会っていう、はい、その法務大臣の諮問機関で、うん、そのいろいろこうなんていうのかな、こうその法のあり方とか、うん、捜査のあり方っていう議論する、うん、会合があるんですよね、うん、これそこで決まったことは基本的に法制化されるっていう、うん、非常に重要な諮問機関なんだけど、うん、ここでその取り調べ あの可視化とか、うん、そういう話を議論しようってことになって続いたんですよ、うん、ところが法務検察はそれだけやられたらまずいっていうことで、うんうん、そのなぜ大阪地検特捜部で証拠改ざん事件が起きちゃったのかというと、要するに今人権意識が高まってきて弁護士さんの活動も活発になってきて、なかなか自白が得られなくなっていると、だから捜査官は無理をして証拠改ざんまでしてしまったのであると、ということは証拠改ざんなんかをなくすために必要なのは取り調べの可視化と同時にもっと権限をよこせと、捜査の権限を、そうすればそんな、うん、あの改ざんなんてするようなことはしないだろうっていう、
だったらもっと働いて立派なところにして
よ議論ねじ曲げちゃったんですよ、うん、それで入ったのが、取り調べ、あと司法取引、うん、カルロス・ゴーンさんの事件の時に注目された、うん、まあ、そうだね、それからあとね、通信傍受法、僕は盗聴法って言ってますけど、うん、これまですごく限定的な対象だったのをかなりこう取っ払ったんですよ、
う
ん、
そうですね、
で今そのかなり、まあ、自由にというか、かつてよりは非常にその幅広い範囲でその通信傍受ができるようになったんですよ、うん、
はい、
でそういうのを法制審議会なんかで議論をして、逆にだから焼け太っちゃったわけですよ、検察が。その過程の中で、先ほど申し上げた、その検察の今、総長の次の総長候補と言われている人が、ものすごく、まあ、法務検察にしてみれば、大活躍したわけ。あるいは、僕らから言わせれば、暗躍したんですよね。で、そこでやっぱり政治との間で、まあ、貸し借りじゃないんだけれども、うまくやってくれたと。だから、法務検察にしてみれば、その、なんていうのかな、こう政権とうまくやってるっていうことが、そういう自分たちの権限強化にもつながる。っていうことがあるもんだから、うん、やっぱり政権とちゃんとチェックするとかね、睨み合うっていう感じにならなくなってる、う
ん、だけど痴漢なんかでもそうだけど、うん、5人で吐くまでやったって言うまで返さないとかさ、
う
ん、ね、もう今までだって十分権力はそこ強いわけだし、しかも可視化も行われないで、うん、たくさんの冤罪事件を生んだらさ、うん、そうじゃない方法は権力を強めることじゃなくて、うん、やっぱり弁護士を立てるとか、うん、あの可視化をさせるとか、うん、そういう方向に行く方が、うん、かえって誤認逮捕を防ぐ方法じゃないの、うん、でも権力を強くしてそ, う、うん、それ逆じゃんだって。
逆だよね。
逆ですよ。それはだから、うん、僕らのよう な,、うん、そのなんか市民あるいはメディアの目から見ればそうなんだけど、うん、でも検察にしてみれば、うん、やっぱり自分たち の, その取り調べでね、うん、こう密室の中で取り調べられるっていう、うん、まあ、ある種の既得権益であり、まあ、権力のもとでありっていうものを失うっていうのは嫌だと。
あと、はいはい、一つ今日のことで疑問を持ったのさ、あの検察がその人事のこと、権力闘争、自分たちの組織内で忙しいって言ってたけどさ、今回桜を見る会なんてさ、ちょこっと入るとこってもう決まってんじゃん、ここ行きゃすぐ分かるっていうのが分かってるのにさ、まあ、
ホテルとかね、
そんなの少人数でできるでしょ
明細書がちょっと一番上がってくりゃねと思うんだけどね、でも警察の力だったら、俺なんかも一人で取り調べてる、もうないことまで想像してまで全部ゲロっちゃうよ、それ一人で
いやだから、検察の立場にあえて立ってみれば、今例えば桜を見る会で国民の批判が高まってるけれど、今例えばですよ、例えば桜を見る会でそのホテルに強制捜査かけて、その明細書なんだけど取りに行くっていうことをやったときに、国民あるいはメディアから受ける喝采と、 その後、うん、今の政権から、うん、その受けるそのひどい仕打ち、うん、あるいは反撃ってことを考えて、うん、天秤に比べてみたら、うん、どっちの方が正しいかっていう
喝采するよ。検察の人パレード開いてもいいよ。沿道で立って見に行く
そう、うん、俺もトランペット吹くよ。
いやだから、
うん、だけどさ、それは忖度測りにかけること自体が間違ってないだって、うん、ま
あ、
そこは
官僚2つあってね、うん、そこでおそらく本当に思うのは、うん、官僚組織の中で、うん、それでも自分が官僚になった、うん、その初心であるとか、うん、官僚っていうのは誰のためのものなのかっていうことを考えたときに、うん、自分の正義感なりとか自分の価値観に基づいて発言をしたりとか行動する人がいるかいないかなんだけど、残念ながらそれは別に今の政権とか今の官僚に限らずね、例えばアメリカなんかだったらトランプ大統領が弾劾決議されそうな時に、そろそろ終わりですね、弾劾決議されそうな時にトランプ大統領が起用したんだけれど、結構内部告発する、うん、あの本当のことを喋る官僚がやっぱり何人も現れてくるわけですよ。
そうですね、
日本の場合はそれが現れてこない。
そのうち現れるよ、うん、私だって目覚めたんだよ。小バカなのに、
はい、
大竹メインディッシュ、本日のゲストは青木治さんでした、
はい、また良いお年をですね、
はい、良いお年を。